副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております、副業アカデミー FX 講座の講師、野田翔吾先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回、久しぶりにご出演いただきまして、はい、野田さんの、まあ、ちょっと FX に関する経歴ですとか、うん、まあ、失敗してお金たくさん、溶かしてしまったお話とか、
はい、
あと逆に最近のとんでもない収益の話もしていただいたので、うんうんうん、ぜひそちらの皆さん聞いていただきたいなと、はい、はい、思いますけども、
はい、
今回はですね、今、まさに、この収録してる日がですね、すごいタイムリーに、日経平均がですね、大暴落した直後なんですよね。
はい。
で、皆さんに聞いていただいた時はまた違った局面になっている可能性はもちろんあるんですけど、
うん、
まあ、金利が上がる、日銀の金利上がるとか、うん、あと、アメリカの景気後退懸念みたいな、その辺が皮切りになったのかわかんないですけど、すごい大暴落を一旦日経平均がしたと、はい、というところで、で、今は、その翌日にバーッと反転してきてるっていうところなんですけど、
うんうん、
まあ、こういった時に、やっぱりまあ、野田さんみたいな、トレーダーさんが、まあ、どう考え、どういうトレードをしてたかとか、はい、あとはそのこういう大きな大暴落のリスクが来た時に、
うん、
野田さんいつもリスク管理が大事だっていう話されるんですけど、
うん、
まあ、まさにリスク管理重要だよなって思い知らされてる今局面であって、
うんうんうん、
でこのあたりについて今回はちょっとお話聞いていきたいなと、
はい、
思ってまして、で、まず野田さんにとってのそのリスク管理が、とても重要だってところで、この辺詳しくお聞かせいただきたいなと思うんですよね。
うん、
はい。まあそうですね。株と FX とか、まあ他の先物とかとちょっと、それぞれリスク管理の仕方は違うと思うんですけど、
はい。
まあ、FX って一般的に言われているのは、資金のマイナス 2% 以内の損切りに収めるっていうふうにはよく言われてるんですよ。100万円の資金があった人は、マイナス2万までに1回の損切りは収めなさいと。
うんうんうん、
だこれのいいところは、結局マイナス2万、100万から減っても次98万で、で、98万から同じ 2% って 1.9 何万で、損切り額ってどんどんちっちゃくなんですよ。
はい、
だこれ私は逆の複利って思ってるんですけど、
はいはいはい、
損切りも資金が減れば減るほど、2% 設定してればマイナス額がどんどん減ってくるんで、
うん、
もっと極端な例言うと、50連敗しても資金って半分まで減ってないんですよ。これが逆複利のやっぱ凄さで、固定2万円じゃないんですよね。
はいはいはい、
資金に対して 2% なんですよ。
これ、まあ、すごいですよね。
うん、そもそも5連敗とかも基本しないんで。
うん、まあそうですよね。
うんうんうん。
最悪5連敗、6連敗とかしたところで資金自体はそんな減ってないんですよ。う
ん、なるほど。それは 2% の損切りができればですよね。
そうですね。
で、みんなできないんですよね、これが。なんというか
私も前そうでしたしね。
握り続けてしまうというか、その、信じて。
はい、最初にやっぱり、私が皆さん受講生とかにお伝えしてるのは、もう、差し値注文っていう予約注文できるんで、エントリーするときに、もう損切り注文も必ず同時に入れとくんですよ。
はい、なるほど、なるほど。
ほったらかしてると、あ、もしかしたら戻ってくるかもって絶対思っちゃうんで、ってなると、損切りパッてできる人は、できるかもしれませんけど、大体の人って、やっぱ淡い期待抱いて、ほったらかしちゃうんで。
うん、
だ自分を信用するなと。
はい。
だから、損切りの注文もセットで必ず入れるっていうのを、絶対守ってもらうんですよ、習慣として。
うん、
そうすれば、エントリーした後そんな別に見てなくて、気づいたら勝手に利確されてる。勝手に損切りされてるって、やっぱそれワンセットなんで、そこまでで。
なるほど。
だから自分を信用しない。
自分を信用するなっていうのは、あれですね、その、自分がもともと決めてたことができなくなるから、もう自分を信用するなということですね。
そうです。
なるほど。
うん、野田語録ですね。自分を信用するなと。
まあ、もともとできる人はいいんですよ。
うん、できる人はね、確かにいいんですけど。 大体ね、それ、そこで難しさというか、うまくできない方が多いですからね。確かに。
そう。
なるほど。この、複利の考えは面白いですよね。お金が増えて、出た利益が元本にこう追加されて、増えた時に、こう、複利でどんどんお金増えやすいっていう話はよく聞きますけど、逆ですからね、そのマイナス 2% になって切るっていうのを続けていければ、
うん、
元本が減ってってるから、損失そのものも複利の効果で小さくなって、50回負けても半分にならないっていう。これはもう確かになっていうね、すごいなっていうところですよね。うん、まあ50連敗はね、避けたいですけどもちろん。
まあでも10連敗もするのも結構、天文学的数字なんですけどね、
うん、
確率で言うと。
なるほどね。
まあだから最悪もしなったとしたらっていう話です。う
ん、ああ、そっかそっか。
確かにその10連敗とかは、あんまり考えられないような、その負け方だと思うんですけど、今回のような大暴落に引っかかることってあるじゃないですか。
そうですね。
今回のような大暴落で、もし損切りしてなかったらですよね。先ほど言ってたその、10連敗とか20連敗とかよりも、すごい金額を負けてしまうでしょう。
私も実際、ごめんなさい。私も実際、連敗してお金を減らすっていうよりかは、一回の大失敗でお金をすごい減らしちゃう人の方が多いんじゃないかなと思ってるんですよ。途中までは良かったのに。そう。なので、その時でもやっぱ最初に損切りの注文を入れてれば、損切りがちゃんと引っかかってくれたら別にそんな大負けしないんで。もちろん、証券会社によっては注文がちょっと滑っちゃうって言い方するんですけど、滑って少し大きめな損切りになっちゃう可能性もありますけど、
はい、
何も注文してないよりはるかにマシなんで。決めた範囲で損切り注文を入れとけば、別に資金が 50% 減りました、60% 減りましたって基本ないんで。もしちょっと滑っちゃったとしても、じゃあ、最悪 10% 減りましたでも別に 10% なんで。
はいはい。
最悪ですよ。最悪でも 10%。
うん。
本当は、ちゃんと注文がしっかり通るような証券会社作っといた方がいいですけど、それでもやっぱ滑るときってあるんで、基本はちゃんと通してくれますけどね、証券会社は。
はいはい、はい。
悪どいとこは、あえて滑らしたりするとこもあるって聞きますけどね。
で、それ、損切りをこの金額に入れといても、その注文がそこで刺さらなくて、滑るというのはちょっと金額がずれて、損失が膨らんだところで損切りになってるってことですか？
そうですね。やっぱ一気に注文入ったりすると、スピードが間に合わなくて注文に。なので、少し離れたところでやっぱ約定されちゃうっていうのは、まあしょうがないなとは思うんですけど、多少は。そういう時は、まあちょっとしょうがないなとは思いますけど、ちゃんと損切り注文を入れてないよりマシだよねっていう。
それはそうですよね。今回のようなその強烈な円高になった時に、その、もし自分の読みが逆になってた方、損切り入れてたら受け入れられる 2% とかで損失は終わってますけど、そうじゃない場合はもう、次どのタイミングで損切りしたらいいかわからなくなると思うんですよ。
まあもう無理でしょうね。
いや、辛いですよ。そうなっちゃったら。本当に。
もう多分、戻ってくんのをひたすら今、神頼みしてるでしょうね。私もそうでしたしね、昔。地獄ですよ、その期間。
いや、辛いですよ、ね。
何やっても手につかないし、ずーっとそのことばっか考えちゃいますし。本当不毛な時間っすよね。だったらもうスパって本当は切った方がいいですよ。
なるほど。
うん、
でも SNS 見てると、まあ、昨日大暴落あった翌日の時点で今ね、これ収録してますから、かなり、はい、悲鳴が SNS 界隈で、はい、で飛び交ってて、うん、で、もうとんでもないマイナスのね、スクリーンショット出してる方とかもいて。
そうですよね。
すごいですよ。あと、まあ、やっぱり慣れてない方が、やっぱり新ニーサでね、投資デビューした人とかも、やっぱ慣れてないですよね。こんな大暴落、うん、経験したことないから、やっぱし、狼狽売りしてしまってっていうのは、結構 SNS でね、見ますけどね。だからそういうリスクをね、リスク管理してない人は、そういうふうに、こう、面食らっちゃいますよね。
そうですね。だからやっぱり、最初ちょっと最近は簡単な相場だったんで、やっぱそこで間違った成功体験積んじゃうと、やめらんなくなるんですよね。そう。だから、損切りとかを徹底した訓練積む前に下手に勝つと、その勝ちっていうのを脳が快楽として覚えちゃうから、ずーっとやりたくなるんですよね。で、損切りしなさい、ちゃんと損切り設定しときなさいよっていうルールを守んなくなるんですよ。 そう。だから私は最初受講生の方には、勝ちより最初、損切り設定を入れる注文を習慣化しろっていうのを言うんですよ。
なるほど。
じゃないと、その、勝っちゃったやつをずっと繰り返せるほど相場甘くないから、うん、勝っちゃったは100回はできないよっていう。1回、2回はできるかもしれないけど。でちゃんと勝たないといけないんだと、うん。で、勝つためにはちゃんと負けてないといけないんだと。
うん、
だその行動を無視してんのに、勝ち続けるのは無理でしょうと。あと私が前の体験でよく話すんで、そういうの。はい、勝ち続けるのは不可能だと。
うん、
今の皆さんより、ぶっちゃけはるかに上手かったですと、当時も。
はい、
なのに私お金飛ばしてんですよっていう。
うん、
でも今、当時の25の私よりも上手いって自信がある人はじゃあやってくださいと。ちなみに私6年間も相当勉強しましたけどねっていう。
うん、
そんな私でもやらかしたんですよって。
うん、
じゃあその私よりも、チンパンジー、ね、直上型のチンパンジーの私なんかより私はよっぽど賢い人間ですと。っておっしゃるんなら、じゃあやってみてくださいと。もしかしたらあなたはできるかもしれませんけど。
直上型のチンパンジーと比べるとそれ賢いかなと思いますけど。野田さんが直上型のチンパンジーというわけではなくて。
まあ私はでも今でもそう思ってますよ。直上型のチンパンジーだなって私は思ってるんで、自分を信用しないですし、そういった意味では。自分を過信してないですから、そもそも。やってきたことは自信がありますけど、自分自体に別に自信は持ってないんで。だから、損切り設定ちゃんと入れてないと、損切りなんかできるわけないでしょうっていう前提で動いてます。どうやったらできるんだろう、どう訓練したらできるんだろうって長年考えましたけど、できなかったんですよ。
はい。
だ人間の脳の構造が変わらない限り多分私は無理だと思うんですよ。だそれをいくら気合とか根性論で変えようと思っても無理だから、そもそも行動自体変えちゃえばいいんですよ。もう損切りをできません。じゃあ勝手に損切りできる注文を入れときゃいいじゃんっていう、単純に。
はいはいはいはい、
私だって今、損切り注文を入れてなくて、マイナス600万とか見たら、切れなくなりますよ、きっと。いや、まあ最悪切りますけど、じゃないと過去の私に戻っちゃうんで。でも相当負担かかりますね、精神的に。だからもうできないもんっていう前提で動いてます。できるって思って前提で動いたら、多分できないですよ。
自分が読んでるところと逆なところになってしまった場合に、もうルール通り損切りしなければいけないですけど、まあもしかしたら戻ってくるかなと思って我慢しちゃう人ってたくさんいると思うんですね。
そうですね。
で、そんな中、今回来たような大暴落。これって何年かに一回やるじゃないですか。
まあ本当、しょっちゅうありますよ。5年に1回とか10年に1回とか。
そうですよね。こういう時に、大変なことになるんでしょう。損切り
で。今まで作ってきた資産が一気に減っちゃう。まあ、普通そうなんですよ。ただ私は投資哲学でみんなが阿鼻叫喚の地獄絵図ほど最高だと思ってるんで、私は日経平均の売りをちゃんと取りましたし、
そう、
まずはリスク管理を徹底していれば、日々の小さい負けはちゃんと許容範囲内に収められる。で、ちゃんと来た、まあ一般的にピンチって言われる場所を私はチャンスと思ってるんで、そこでちゃんと果敢に攻められるように資金管理をちゃんとしないといけないんですよ。資金管理がなかったらただのそれ万有って言うんで、昔の私はただの万有だったんですよ。
はい、
だ勝つときは勝つけど負けるときはあっさり負けるみたいな。
だ
今はちゃんとコツコツ負けるけど、でかく取るときはでかく取る。だ今回の相場は私最高だと思いましたね。もう楽しくてしょうがないっす。
今回不思議なのが、その野田さんが FX じゃなくて日経平均売ってるっていうのが、そのどういう動きでそうなったんですか？
ね、どういう動きっていうか、まあ一旦日経平均はそもそも目標値に近かったんですよ、そもそも。一旦の。上がり続けるかもしれないけど、一旦目標値に近いってことは、まあ小休憩挟まないと上げ続けられないんで、まあ、どれぐらい下がるかは分かんないですけども、一回その休憩挟むだろうなっていうのは分析で普通に分かるんですね。
はい。それは野田さん、日経平均も見られてたんですか？
あ、もちろんです、もちろんです。
なるほど、なるほど。
私、株価 CFD もやるんで、別に FX に関係なく、日経平均とかニューヨークダウ、はいはいはい、ゴールドもやりますし、
なるほど。
別に FX 単体だけでやってるわけじゃないんで。
はい、はい、はい。で、その分析はされてて、はい、で、
みんながイケイケ55なのは、もうそろそろ一旦、小休憩挟むでしょうっていうふうに言ってたんですよ。
あーはーはーはー、なるほど、なるほど。
はい。で、人の逆を行けっていうのが私の発想なので、みんながイケイケ55の時は、私みたいなタイプは、そいつらをいかに振り落とすかっていうのを考えるんで、まあ多分、機関投資家とかファンドってそう考えてるんですよ。
はいはい。
まあ数ヶ月はみんないい思いするでしょうけど、まあその後やっぱり危ないんで、 私あれなんですよね。私がキヨポンと撮ってるポッドキャストがあるんですけど、
はい。
今年の2月付近にもう話してるんですよ、それを。
なるほど、なるほど。
みんながそういう時はもう逆を考えてると。
うん、うん。
そっからすると、落ちたのってタイムラグがあるんで、数ヶ月はあるんですよ。
はい、はい、はい。
でも結局数ヶ月後、めちゃくちゃ落ちてるんで、
うん、うん。
私の投資哲学って別に、ほら見ろと思ってるんですよ。なって。うん。その時はしばらくみんなイケイケゴーゴーで、いい思いしてるでしょうけど、うん、初心者が入ってきてる相場って危ないですからね。
その、よく言われる靴磨きの少年の話があるじゃないですか。
そうですね。
まさに今回のやつはそれが当てはまったなという気がしますけど。
そうです。その投資哲学プラス分析的に一旦、ちょっと小休憩挟むだろうなっていう分析したんで、
うん、
ものすごい、トレンドが変わるっていうふうには思ってないんですけど、うん、一旦下向きに傾く瞬間あるだろうなと思って仕掛けたんですよ。
なるほど。
と思ったら、思った以上に落ちたっていうだけなんですけどね。最初からそんな落ちるとは思ってないですよ、もちろん。
なるほど。
でも別に落ちきんなくても資金管理さえ守ってれば、私、同値撤退っていうテクニックをよく使うんで、うまくいかなくてもプラマイゼロで終われるんですよ。
はいはいはいはい。うまく負けるというやつですね。
そうです。うまく負ければプラマイゼロで終わるから、別に負けでもないよね、みたいな。だ仕掛けて、マイナス 2% の損切り。で、その後うまくいったら、プラマイゼロで終わる。で、もしもっとうまくいったら、大きい利益が出るっていう3段階なんですよ。
その大きい利益がすごいですけどね、本当に。
今回めちゃくちゃ出ましたよ。
そうですよね。これ取れてるんですもんね。この。
そうです。もちろん、天井って言っても、ものすごい天井じゃないんで、
うん、
実際、私が日経平均ショートしたのは7月31なんですよ。24年の。
はい、
でそっから、1、2、3日後に大利確してるんで、その間、めちゃくちゃ落ちてますからね。
うん、
3万9000ドル付近から3万ドルちょいまでいってるから、まあ9000円ぐらい落ちてるんですよ。
うん、
9000円の値幅ってすごいですからね。
うん、
それはやっぱ相場張ってて一番楽しい瞬間ですよね。みんながイケイケゴーゴーで、のんきに構えてるところを虎視眈々と待ち構えて、一気に刈り取るっていうのは、これはもうトレードやってる醍醐味っすよ。
うん、
私はみんながいいものを、いいと思わないようにしてるんで、普段から。
うん、
まあ、あんまそれが行くと天の弱になっちゃうから、みんながやってるものを、みんなが流行ってるものをやるようにはしてますよ、もちろん。
うん、
で若い時って完全そっちでした。みんながいいと思うのは、はっと思ってましたし、うん、その哲学が完全来てますよね、このまんま。
うーん
っていうのをラジオで一応2月中に話してたんですよ。私は警戒してると。
はい。
で、キヨポンも同じように警戒してるって言ってました。
うん。
で、これはもう哲学です。そういう哲学が前提にないと、そういう行動を取らないから、みんなと合わせて仲良くハッピーだっていう思考回路のまま何十年も生きてる方って、急にこんな行動できないから、哲学を変えるって難しいんで。考え方を変えるって。で、私が皆さんにお伝えしてるのって、まずその考え方を習慣化しろっていう言い方をするんですよ。
うん、
だって、今日、明日でそんな変わるわけないじゃないですか、人間が。
うん、
だから年単位かかるんですよ、本当は。
うん、
で私たちみたいに、そもそも天の弱の性格が強い人は、最初からこういうトレードは向いてます。ただし、みんながイケイケゴーゴーで儲かってる時は意外と何もできないです、そういう時は。
うん、
だから私なんかは、みんなが、イケイケゴーゴーの時に、あえて一緒にくっついてくっていう行動の方が難しいんですよ。
うん、
だ訓練しました、そこはちゃんと。私はナチュラルに何も考えてないと、みんながハッピーって言ってる時逆考えちゃうんですぐ、
うん。
で、みんながハッピーっていう状態も、しばらくは続くじゃないですか、数ヶ月とか1年とか、
うん。
で、そこの間もちゃんとみんなと一緒に同じ方向を向くっていうのは、思考回路を新しく作り直さないとできない行動だったんで、そこは苦労したんですよね。年単位かかって訓練しましたし。
うーん、
でも人によっては私と逆のタイプの人は、みんなと一緒が安全と思っている方は、それも一種の武器なんで、それを活かしながらトレードして、で、私みたいな天の弱な奴らって相場すごいいるから、特に大きい金額動かす人たちって、私たちみたいな思考回路してるから、その人たちの思考回路も学んで、そのトレードもできた方がいいんですよ。だって今回、年初からじりじり上げてきて、上がった分、たった1週間ぐらいで落ちたんですよ、全部。
そうですよね。
で、それも取れた方がいいじゃないですか。
あれが取れたら、その、なんてい
うか。そうですよね。だそれを取るためには、その思考回路をまず訓練しないといけないんですよ。はい、
なるほど。
分析云々より。
うん。
だって分析したところだって、別に人によって捉え方変わりますし、分析の。同じ分析してるからって別に同じ行動を取れるわけじゃないですよね。だまず思考回路ありきなんで、はい。そういう思考回路があるから、そういう分析使って、結果その行動が取れるんですよね。だから、まず思考回路を習慣化する。まあ、ここに苦労しますけど。まあ、私はもともとこういう思考回路してるから、みんなと一緒にしようっていう方が難しかったんですよね。ただそれだけですよね。ただ皆さんが損したっていうのを聞くと、もちろん残念に思うし、かわいそうだなと思うんですけど、この世界に入ってきたのは自分の選択ですよねっていう。人に言われて始めたわけじゃないですよね。人に言われて始めたんなら最悪で、ほんとかわいそうですよ。
そうですね。
自分で始めたんだから、自分の結果ですから、それ。今回いい勉強になったと思いますよ。稀に見る大相場だったんで。そう。だこれを糧にして勉強し直す人か、いや、これやっぱ怖いから投資なんかやんなきゃよかったって、自分のやった責任取らずに目を背けるか、大きな差ですよね。
その X を見てると、その、何々を許さない構文っていうんですか、すごくありますよね。
ありますよね。まあ、あれちょっと半分逆だと思いますけど。
インフルエンサーを許さないとか、
そう。
なんか日本政府を許さないとか、なんかすごい、その、いらっしゃいますよね。
うん、そう、ネタっぽくまあ書いてて半分ギャグなんでしょうけど、もしマジで言ってるんだとしたら、絶対やんない方がいいっすよね、トレードなんか。
うん、そうですよね。
化石の塊みたいなね、あの、投稿がネタっぽくなってますけどね。
うん、まあ、ほぼほぼ半分ギャグですけどね、多分あれは。
うん。
その、だからつまりはですよね、この損切りがうまくできないと、
うん、
例えば10連勝してても1回の負けで全部なくなってしまうってことがあり得るってことですよね。
そうですよね、
うん、だからこそ野田さんはその講義の中でエントリーするときにもうすでに損切りラインを設定して同時に注文するということをやってもらってると。
そうですね、
うんうんうん、ただそれが野田さんぐらい上手になってくるとドネ撤退っていうのができるので、さらにもう一歩進んだ取引ができるという感じですかね。
そうですね。まずは3と損切りをする。で、うまくなってくると、負けてもプラマイゼロで負けられるっていう場所でエントリーもできるようになると。そうなるともうトレード怖くないですよね。
そうですよね。今回のお話を聞いて興味を持たれた方、たくさんいらっしゃると思いますが、無料セミナーがございます。
はい。野田さんにはですね、毎月、ズームを使ったオンラインの無料セミナーっていうのをやっていただいていて、で、ホームページのセミナースケジュールっていうところを見ていただくとですね、FX でカテゴリー絞れますので、で、見ていただくと、野田さんの登壇していただいているオンラインセミナーが、スケジュール出てるので、そちらから申し込みいただくと、ちょっとチャートを見た、実際どんなテクニックを使った、トレード、をやっているか、トレンドラインゾーン分析っていうのが野田さんの、メソッドとしてありますけど、そういったところをちょっと体感していただけるセミナーが、はい、ありますので、まずそちら見ていただきたいなというところと、あとはキヨポン講師というね、元野田さんの講座の生徒で、今うちの先生やっている彼の、セミナーでも FX の説明していて、はい、彼は無料面談も受け付けてますので、まずは、はい、無料セミナーの方スケジュールチェックしていただけると嬉しいなと思います。
どうぞよろしくお願いします。本日もお疲れ様でした。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
野田翔吾と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。